Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konban wa, FM Gig.夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。9月13日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、先週に引き続き1年半ほど前に出会うことのできたお友達、浅井純子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。先週はですね、幼い頃のお話や学生時分のお話、そして就職してから目が悪くなるまでのお話を聞かせていただきました。今日も素敵なお話満載です。そして最後にはリスナーの皆さんに素敵なメッセージも届けてくださっております。どうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗。
私もう見えなくなる。いつの間にかね、なくなってた。私にとってもう億劫でたまらん。後悔せえへんかって言われて、絶対せえへん。綺麗さっぱりよ。出てきたよ、浅井純子みたいな。想像でするぐらいの入店距離があるんですよ。何百件ってシェアされた、うん。そっちも分かる人なんてなかなかいないんですよ。道を閉ざしたらダメだなと思うんですよ。暑いね、暑いね。
暑く、暑い頑張りがね。
一番私の中でないものが執着。めちゃ楽しく生きてんでっていうかな。これをやってみようって思える気持ちを持つことがちょっとでも大切かな。
FM Gig。
聞かせてあなたの人生ストーリ
ー。あ、私死のうと思ってたのに、エレベーター探して必死に帰ろうとしてるやんと思って。
うん。
多分それぐらいからかな。バーンってこう自分の性格が変わっていったの。
へぇー。
うん。なんかそこがターニングポイントだったんでしょうね、私の。
で、まあそういうこともありながら、7年間ぐらいってその入退院繰り返して、うん、最終的にどんな形で
?7 年間の4年目か5年目ぐらいに、転勤になって。
うん、
千葉に、担当医がね、
うん。
で、千葉の市川歯科大学総合病院かなに行ったんですよ。
うん、
でもそこでも一回は、何回かは角膜移植して、なんかすごい先生で、その先生って、うん、日本であなたの目を手術できるのは僕しかいませんって言われて、どうしますかって言われて、ああ、お願いしますって言って、もうすぐ答えて、うん、その先生はもちろん5層の角膜を全部取っ替えれる先生で、すごい広範囲の角膜移植をしはって、
うん、
それまでに私の目ってボロボロだったんですよ。
あ、もうしすぎでね。
もうしすぎで、もうボロボロで、子供が私をじーっと見つめる感じだったんですって。
ああ、もうあまりに。
何この人の目みたいな。
あ、ほうほう。
で、1回目の手術が終わって、うん、パパが千葉県に土曜日にやってくるって来て、うん、言った言葉がめっちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗って言って、その目の中がね、糸だらけだったんですよ。こうそれが全部なくなってた。
ああ、もう5層とも全部変えて。
5層とも全部変えて。
変えたから、綺麗になったから。
でも、移植片がね、大きければ大きいほど、拒絶反応ってあるんですよね。あるんですよ。
角膜はね。
うん。でも、何回角膜移植しても出るから、
うん、
もう君は無理って言われて。で、人工角膜、ボストンケープっていうね、日本にまだ2人しかいなかったんですよ。そのボストンケープの手術ができる先生がね、ラチの先生ともう一人どっかの先生と。で、私の病気ではまだ日本で初めてやったことがないから、うん、もう何の臨床もないと。これやるかって言われて。で、嫌なの見えへんし、それしか手がないから、
うん、
もうやりますって言って。それが最後の手術かな。その角膜のね、移植を、その人工角膜をして、うん、初めは全然変化なかったんですよ。でもね、2ヶ月か3ヶ月ぐらい経った頃からかな、ちょっとずつ見え始めて。で、色がちょっとわかるようになって、
うん、
で、少し物体がわかるようになって、
うん、
ちょっと文字も見えてたはず。文字も見えてた。
おー、すごい。
うん、0.03 とかはあったんちゃうかな。だからないところから 0.03 って、ね、
すごいよね。
すごいことなんで、うん、それぐらいからかな、またちょっと活動しようかなと思い出したの。
それはちょっとの間もじゃ見えてて、
オペしたのが9月ぐらいだったんですよ、うん、でそこから私盲学校行こうと思って、だからライトハウスのリハビリのところに行き始めて、
うん、
その次の4月から盲学校行き始めて、
うん、
4年は見えてた。
へ
ー。あ、でも徐々に見えなくなってましたよ。
盲学校でマッサージの勉強とかしてる時はその 0.023 は 見えてる。
多少なりとも見えてた。
多少見えながら
拡大読書器を使いながら
やってたりとかして、うん、で、まあまあ徐々に落ちていったりとかして、
うんうんうんうん、
本当に、
うん、だから一番いい時に盲学校に行ったかもしれない。
そうやね、う
ん、全く見えないのよりはね、やっぱりちょっとでも多少見えてるのって全然違うから。
確かに。そして学校も出てマッサージの資格も取ってなんとか、
うん、取ってなんとかね。
俺なんで全盲になっちゃったの？
緑内が出て、やっぱ細胞がものすごく弱いから、もうケアがとにかく大変、角膜って。
ああそう。
もう目薬ばっかりやし、とにかく角膜弱いから感染するし、
うん、
カビ生えるし、ケアがとにかく大変。
でも視力もどんどん落ちてくるし、
落ちてくるし、
ケアだけは大変やし、
ケアはめっちゃ大変やし、病院はめっちゃ行かなかんし、
うん、
会社入社したでしょ。
あ、マッサージの資格取って。今の会社
全然辞めてない。
あ、
ずっとです。2ヶ月ぐらい経った頃かな。あ、もうめっちゃ見にくいと思って、
うん、
半大で緑内の先生にかかって、
うん、
オペしましょう。でもだからオペもなかなかねできないんですよね。目が人工角膜入ってるし、なかなか先生たちもそこに手をつけなかったんですよ。進行してするから、これも止めないといけないよねってなってオペに踏み込み張ったんですね、先生たちも、うん。したんですけど、そのインプラントっていう壁を作るオペね。だから、目にいっぱい器具入ってたんですよね。
へぇー、すごいな。
うん。で、6月か7月に多分そのオペしたんやけど。うん、
あ、4月に入社してね。
入社して。
うん。うん、
でももうその時に分かった。もう私もう見えなくなるって。その時に初めて盲導犬持とうと。
うん。
で、病院のデイルームから電話した。盲導犬
持ち上げて。盲導犬の協会に、
うん。
でも結局、うん、手術は終わっても。
うん、成功はしたんですけど、うん、まあ、進行が止められなくて、もうどんどん視力が落ちていくとか、まあ、視野欠損が多くなっていって、うんうん、こう暗闇が増えてくるんですよね。だから最後はもう分からないんですよね。本当にわずかな光の中で生活していくんですよね、最後。で、なんか、光が、あれっていう感じ。あれ、うん、なくなってるみたいな。だから分からへんかった。全盲になったかなってへんかっていうのを。いつの間にかね、なくなってた。
そして、うん、一番最初はその義眼って言ってたのは、
義眼は、うん、もう、ボストンケープのね、人工角膜がだんだんあかんように、ちょっとカビが生えて、クラフト部分って言って、こう、接触させてる部分に穴が開き始めたんですよ。
うん。
で、判断の先生が白目を上に持ってきてかぶせるって言うから、ビジュアル悪いって。で、もう一回その、千葉の先生とこ行って、
うん、
先生、これどうしようって言ったら、もう見えてへんやろって言われて、
うん、
見えてへん、取ったらええやんって言われて、
へ
えって言って、で、またその先生のところで、2週間後ぐらい多分オペして、
全部取って、
そのオペをして、で、こっち帰ってきて、でもね、いくらそれをやり替えたって言っても、もちろん細胞がないからカビが生えるし、もうね、最後はね、週に2回とか言ってた、半大に。で、その東京の先生にも、もうどうしようもないって言われて、
うん、
だからこの状態をずっと続けて、このケアを続けていかないといけないねなと思って、
うんうんうん、
もうそんなやってられへんと思って、
うん、
ね、もう見えてないのに、
うんうんうん、
もう別にいらんと思って、で、 先生義眼にしますって言って、そんなずっとケアする方がもうめっちゃ嫌って言って、
うん、
もう精神的にもこんなやられるし、ここにそうやって週に1回2回と来る方が私にとってはもう億劫でたまらんって言って、目薬も死ぬほどやらされて、
うん、
もう見えてないんやったら別にいいって言って、両目するって言って、なんで両目すんのって言って、ビジュアル悪いって言って、もう後悔せえへんかって言われて、絶対せえへんって言って、
うん、
でも両目いっぺんにや
って、ああ義眼、
義眼
でも、せっかくするんなら美人にしてもらおうと。
そう。
なるほど。それなんかその美人にしてもらう何か美容整形的な。
眼瞼下垂になってたから、
うん、
それをまず眼科の先生にこれあげてって言って、絵をあげたるよって言って言ってたんですけど、義眼で上がんねん。結局目の玉がちょっと前に出てたら、上がるじゃないですか。
はいはい、確かに確かに。
義眼の人がね、いやこれオペしなくても、こう義眼で上がんでって言われて。
うん、
だから、目の玉で上げてる感じ。
ああ、なるほどね。
うんうんうん。
そしたらもう、
うん、
それまでの、いろんな角膜とのまあ言えば戦いというか、
うん、
そういうのがもう義眼にすることで綺麗さっぱり、
もう綺麗さっぱりよ、もうねやっぱりずっと角膜守っとかないとダメなんですよ、ね、もうぶつかったらもうアウトなんで、
うんうんうん、
別に人ともやっぱぶつかるじゃないですか、どうしても
ぶつかる、
うん、それにもずっと神経使ってたりとかしないといけないし、うん、怖いのはね傘、もうだから雨の日とかはもうずっと下向いとった。
じゃあもうそういうものから全部解放されて、
そう、
あ
晴れても綺麗だみたいな、
あ
出てきたよ最巡航みたいな。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
じゅんじゅん、今日もね、じゅんじゅんおすすめの曲を一緒に聴けたらなと思うんですけども、
はいはい、
何かありますか？
はい。今日は宣伝します。じゅんじゅんの曲、
はい。オリジナル曲。
うん、キラキラ。
キラキラ。うわぁ。もう、とっても明るいいい曲やね。
そう、
うん。あれはどういう経緯で？
あの作詞もセンスです。
あ、センスちゃんが書いたんだ。うんうん、
センスが書いて、私がセンスの舞台に出させていただいたときに、
うん、
ちょっとお客様に向かって、お話ししなさい10分ぐらいって言われて、
うんうんうん、
その時に初めてお話をして、
うん、
いきなりなんか今の私が一番輝いてるやろって言い出したって私、
うん、
それからなんかセンスが順々に曲作りたいっていう風になって、
うん、
あの曲が出来上がった。
あ、順々のそうやって喋った思いを歌詞にしてくれて、うん、曲につけてくれたと、
はいはいはい、
んで今の私が一番輝いてるやろっていう歌い出しというか、
そうそうそうそう、
あのセリフから
入る
のよね、
うん、
なるほど。いやー、それはちょっと一緒に聞きたいですね。
はい。
うん、じゃあそのキラキラという曲ね。
はい。
CD には、ジュンジュンのセリフから入ってるんですけども。
入ってる。
今日はそのセリフを実際ジュンジュンに叫んでもらってからおかけしたいと思いますんで。
はい。はい、
じゃあ、キラキラです。
今の私が、一番、輝いてる。
手を伸ばす空に手を差し伸べる君に
見えへんねんけどな、
だけど感じる確かなものを私の中に訪れた変化、真っ暗闇になると思ってた、まさかさまに落ちたと思ってた。
そうやねんけどな。
だけど違う、確かに違う、そこにあった出会い、見つけられた希望、針の穴のように小さな光が少しずつ大きくなって、どんな話でも笑い飛ばしてあげる、いつでも今が一番、今でもそこ笑って閉じ込められてた感情が今動き出す、いつでも でも今が一番、私はそう生きてる。根拠なんかない、意味なんていらない、ねえ動き出そう。確かに違う、だってあなたに
会えたよ。
生きているから、
これからも会えるやん。
探す気もなかった、小さな鍵穴、少しずつ見つけようとしてみて、どんな話でも笑い飛ばしてあげる。いつでも今が一番、今でもそうやって教えてくれた自分が。
毎週土曜日の朝7時30分からは、週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの
中からピアリで Be Happy。
よろしくお願いします。その視覚障害ということに対するコンプレックスとかそういったのはないですか？
今あ、でもね、もともと私多分ない。
なさそうやね。
なさそうやろ。
この質問ちょっと適切じゃなかったね、あなたには。
白杖を持つことも全然なんともなかった。持つのが嫌っていう人もいらっしゃるじゃないですか。うん、
いっぱいいるね。
なんでか分からへん。なんでって思う。自分の安全を確保するため。
うんうんうん、
周りの人にやっぱ知ってもらわないと。
そう。
だから、持つことが別に普通だったな。これで歩けるんだったらいいじゃないみたいな。抵抗が全然なかったです。
うん、その盲導犬を持って変わったことは、
うん、そっちの方が変わったことがすごい多かった。白い杖を持ってる人っていうのは、入店拒否ってないんですよね。
まずないね。
まずない。でも盲導犬って、想像でするぐらいの入店拒否あるんですよ。
あるね。あるね。
あるあるあるある。普通にある。今でこそ、言い方も学ぶし、でも初めの頃なんて持ってすぐ、私多分ね、3日目ぐらいに入店拒否された。初めてビビットを連れて行ったお店で。やっぱ怒りが出るんですよね。喧嘩腰になってしまったりとかしてたから、ほんともうなんかお店としても申し訳なかったなって今でこそ思えるんですけど、持ち始めの頃って、そんなにむちゃくちゃ入店拒否されますよっていうことも教えられないんですよ。
あ、そうなんや。
うん。訓練で行く場所っていうのは、ね、盲導犬協会の近くの場所なんで、拒否なんかしないじゃないですか。
確かに。
もう出て速攻ですよ。いろんな場所で、普通にどこでもされるから。
ああ。
慣れてくるんですよ、されることに。まあ、言い方も慣れてくるんですよ、こっちも。でも、なんで拒否すんのやろうって考えちゃって。言われることって言ったら、大体が、他のお客様にご迷惑をおかけするかもしれません。盲導犬の受け入れ体制ができてません。盲導犬を待機させる場所がありません。うちの店は狭いです。そんなことなんですよね。
うん、
あ、どんな風に盲導犬が待機するか知らんねんやと思って、
うんうんうん。
で、そこから SNS で発信するようになったんです。だから盲導犬ってこんな風に待機するんですよ。皆さん知ってくださいねっていう方向性に変えたんですよ。発信の仕方を。それはすごいね、Facebook で何百件ってシェアされた。から、あ、みんなこんだけ知らんことだったんだなっていうことを、その時初めて気がついた。法律で守られてんのにっていうのも確かなんですけど、そうじゃなくて、お店の人の立場にも立って考えないと、自分たちの主張ばかり通しとっても、それでは社会では馴染んでいかれへんし、うん、どっちの気持ちも分かるでしょ、私って。健常者の気持ちも分かる、障害者、その気持ちも自分が今現状になってることで分かる。で、これって多分神様からもらえたプレゼントで、どっちも分かる人なんてなかなかいないんですよ。やったら、 その立場で考えれるように考えていかないといけないよねと思うから。
なるほどね、
うん、
でそういうまあ、うん、自分でそういう役割を感じて、うん、
はい、
結局そういう発信を結構ね、今はしっかり続けて、しかもすごいこうね共感できることとか、すごいなるほどなと思うこと、いや素晴らしい活動してるなと。
私は自分が入店を拒否されるでしょ、絶対に拒否されたからって退かないんですよ。盲導犬がどんな姿で店の中にいてるのかっていうことを見てもらって、もしね次に来る盲導犬ユーザーの人がいらっしゃるかもしれないでしょ、新しい人がね、その人たちが入れる道を閉ざしたらダメだなと思うんですよ。
確かに、
うん、あの私がじゃあいいですよって帰ったら、うん、その店の人は前も盲導犬断ったから、うん、前の人も断りましたって言われたら、うん、私その人たちに責任取れないので、だからそれはあります、
うん、
私は、
うん、それが大きいことね。やっぱで前例をそうやって作ってあげると、うん、お店も分かってくれるし、はいはいはい、周りの人たちもね
分かってくれる
から、うん、すごく素晴らしいことでね。そういうね活動を、まあ、支援してくれる人たちもいたりとか、
はいはいはいはい、
ね、そうやって応援してくれる人たちもいて、うん、じゅんじゅんの一生懸命という頑張りがね
熱いね、熱
い、ね、熱い頑張りがね、やっぱり多くの人たちに遠くのね、2020年にクラウドファンディング
やりました。
やって、あれは、はい、どういう目的で？
目的で。そのゲストティーチャーとして行ってたでしょ？
小学校にね
、うん。で、コロナになって、学校からのキャンセルの電話が結構多くて、
うん、
なんかやり方ないんかなと思ったんですね。
うんうんうん、
今年の子だけ盲導犬のことについて学べないっていうことが、私なんか申し訳ないなと勝手に思ったんですよ。え、こんなんあっていいの？と思って。
うん、
でそこから会社に企画書を出して、
うん、
こんなんやりたいんですって言って、
うん、
の社長がクラウドファンディングしなさいってなって、
うん、
ほんでそこから私が考えてたのは動画の制作だったんで、動画だったら普段だったら見せれないものがいっぱい見せれるじゃないですか。家庭の歩いてる姿、私が家事をしてる姿、うん、全部見れるんですね、動画できちんと配信すれば。
確かに、
もうこれ絶対こっちの方がいいわと思って、うん、みんなに見てもらえたらいいよねという思いがもう大きくなりすぎて、うん、映像クリエイターの人とやり始めたのがきっかけです。
なるほどね、
うん、
でまあクラファンをして見事に達成して、
はいはい、達成いたしまして、
いや本当に
ありがとうございました。
いやいや素晴らしい活動やなっていうことで、
はい、
またあの Facebook とかでね、
うん、
はい、YouTube の URL とか貼り付けさせていただければなと、はい、いやでも素晴らしい。いやほんまに素晴らしい。これからじゅんじゅんがやっていきたいこととか、うん、やってみたいことってどんな感じですか？
私はそんなにないんですよ、
うん、
でもやれるチャンスをいただくでしょ最近は、うんうん、いろんな
ことに対
して、
いろいろ、ね、
これって思ったらそっちに食らいつく。だから本の執筆も依頼が来たでしょ、やっぱり私にとっては大きかったことだし、うん、やったらできるかどうか分かれへんけどやってみようってなったら、うん、できるとしか思えない。
それ
分からないっていうことが出てこない、うん、やってやるって思う。
もう成功しかない
と。ない。
それがだから躍動感につながる
よね。多分そこやと思う。
うん、もうそれっきゃないというのがね。
うん。
ほんならもうその答えしか出てこない
よ
ね。
出てこない。うん。なんかこの間ね、社交ダンスも。
そうやね、社交ダンスね。
やったじゃないですか。
視覚障害者
2人で。同士で。
同士で。
すごかったですよ、もう。大変な騒ぎでした、初め。でもあれも、あれに全部持っていった。
だからこれって思ったことに対して全力なのね。
全力ですね。
そしてもう成功しかありえないと。
ありえない。
これがもう素晴らしいね。再来年50歳を迎えて、うん、
はい、
だんだん年齢を重ねていく、
はい、
置いていくことについてとか、
はい、
まあお母様がね、
うん、
お年行かれることとか、いろいろね、命の終わりっていうのがいつかはみんなあると思うんですけども、
はいはい、
そういうこととかって考えたりとかすることはありますか？
悲しいとは思わない。もうそれはあり得ることだし、うん、まあね、うちのパパ、私パパと18歳離れてるので、
うん、
パパ先死ぬし、死なないでとは思わないし、
うん、
でもパパより先には死なないでおこう、おきたいなっていう気持ちがあるだけで、
うんうん、
その生に対して執着がない。多分ね、それは多分目というものを持ってたでしょ私もともとね、
うんうん、
それがなくなったわけじゃないですか、
うん、
それに執着しない心ができたから今こんな風に折れると思うんですよ。
そういうことよね、
うんうん、できてたこと、過去のことに執着しとったら多分こんなにも人生歩めてなかったと思うんですけど、うんうん、てか一番私の中でないものが執着心。
素晴らしい
素晴らしい
素晴らしい。いやだってみんな執着心の塊やから、
うん、
うん、子供の頃の自分にメッセージを送るとしたら、
うん、 楽しく生きてるでって別に私ね、子供に帰りたいとか、うん、視覚障害者になる前に帰りたいとか、うん、全くないんですよ。で、戻りたい時あるって聞かれても今でいいって言えるぐらい、うん、人生楽しいので、うん、めっちゃ楽しく生きてるんでって言うかなな
るほどね。いや、それは心強いね。
あ、
中途失明とか、あとまあ障害あるなしに関係なく、はい、なかなか前に一歩進めないなとか、はい
は
い
は
い、いろんなことで落ち込んでしまうなっていう、うん、いろんな人いると思うんですけども、うん、こうそういう人たちに向けて何かメッセージあるとすれば、
はい、メッセージね、まあ私がそんな偉そうなこと言える立場ではないんですけど、人それぞれだと思うんですよ。受け入れるのも時間がかかる人、うん、私みたいに早くできる人、ゆっくりと時間をかけて自分のペースでやっていかないと、その受け入れっていうことも無理ですし、うん、あなたはすごくできたじゃないとか言われることも多いんですよ、やっぱり、うん、どうやったらそんな風に元気にできるんですかとか。でもそれはね、やっぱり私も病気と闘ってきた過程があって、うん、自分で決断をしないといけないところに置かれて、何度も何度も置かれて、うん、かそういう経験上で私も慣れただけであって、うん、これが何もない状態でじんわりと視力だけが下がっていってたりとかしてたら、もしかしたら受け入れも遅かったかもしれない、
うん、
だから人それぞれいろんなターニングポイントがあって、うん、決して急ぐことはないと思うし、時間がかかってもいいと思うんですよ、
うん、
でもちょっとずつでも前に進む努力だけをすることが大切かなって。できないできないじゃなくて、うん、これをやってみようって思える気持ちを持つことがちょっとでも大切かなっていうところはありますね。
いや、もうじゅんじゅんからそうやって出たメッセージやからこそ響くなって思うので、響いた響きますよ、そんな気に響いてますよ、ありがとうございます。もし今度生まれ変わるとしたら、うん、
はい、
どんな人生を送ってみたいですか。
今と同じ、
いい視覚障害者になっても
なってもいい、別に
大丈夫
大丈夫、全然もう今と一緒がいい、逆に
言い切れるところがね素晴らしいし、本当にね、いろんなものをね乗り越えてきたじゅんじゅんの言葉やからこそまた言うけども、
いやいや、まだまだ今からまだ乗り換えていっぱい
いやいやいやいや、もうこの番組聞いてくださった多くの皆さん、はい、本当にね元気をもらえたと思います、
はい、
まあじゅんじゅんとね出会って、うん、一年ちょっと本当にね、コロナのこともありの、うん、ゆっくりお話しすることって少なかったけども、
はいはい、
本当にいろんな楽しい話聞かせていただいて、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも末永くね、仲良くしてくださいな、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
じゃあ今日は本当に長い間ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
浅井純子さん、素晴らしいお話の数々を本当にありがとうございます。これからも持ち前の明るさと素晴らしい発想力で周りの人たちを照らす太陽のような存在であり続けてください。応援しています。
We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now he's looking at your kid.
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間は堺市でことぶきプロデュースという結婚相談所を運営されております岩田敏子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。 さようなら。